強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに弁理士の新井信明先生にお越しいただいております。新井先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は裁判所が、特許をあまり大切にしていなさそうだっていう話を伺ったんですけれども、今回はその斉藤さんとアップルさんの裁判からどういったことが学べるかということについてお話しいただきたいと思います。
はい、この裁判、まず大前提として一つお話をしたいことがあります。それは斉藤さん、本の中にも書きました、斉藤さんが言っておられるんですが、このような発明、世にあっと言われるような発明をする人というのはあらゆる階層に一定比率いるということなんです。つまり偏差値が高いから独創的な発想ができるものではないということ、これすごく大事なポイントだと思います。で、大企業はやはり偏差値の高い、いわゆる有名大学から採用しようとするんですが、それの割には独創的なものがなかなかできないというのはどういうことかというと、偏差値では計り知れないような独創力というのが確実に存在するということですね。じゃあそういう人をどうやって選ぶかといったら、なかなかこの人事の問題は難しいと思います。今大企業が一般的に見て偏差値の高い人たちによって成り立っているわけですよ。それでたまたま大学というのは縁がなかったかもしれないけど、独創的なアイデアを出す人は一定比率でいる。そういう人たちが個人発明家として発明をし、場合によっては特許出願をしていることがあるわけです。で、斉藤さんはその一人だと私は間違いなく思っています。で、その人が日本のいくつかのメーカーにこの発明使ってもらえませんかということで売り込みをかけているわけです。ことごとく断られているわけです。現物もなかったので、なかなかイメージしづらかったというのもあるのかもしれないけれども、斉藤さんの話を聞く限りにおいては、あなたにできるわけないでしょというようなイメージがあったように思えてならない。一つ大企業さんに提案なんですが、やはりそのような個人発明、いや、これは玉石混交だとは思いますが、やはりしっかり聞き耳を立てて、いい発明があるはずだという前提でお話を聞かれたら、もしかしたらいい発明に出会う可能性が高いのではないかと思います。で、そのような発明に出会った時は、どうぞ胸襟を開いて、広い度量を持ってというんでしょうか、受け入れていただきたいと思います。何もかも自前で自分たちでやらないとメンツが立たない。と仮に思っているのであれば、そのメンツを捨てて、個人発明家が持ってくるいい発明を見つけ出して、それを活用する。それで何がしかのお金が個人発明家に渡れば、個人発明家の方はまた次の発明に投資しますよ。そうするとまたいい発明が世の中に出てくるわけです。それをまた企業が拾い上げる。もちろん企業は企業の中でそれなりの発明をされていくだろうと思いますが、一定の比率で企業外に素晴らしい発明があるというのであれば、それを拾い上げるシステム、それを拾い上げる度量というのを持っていただければと思います。そうするとウィンウィンの形ができて、もっともっといい技術発明が活用されるはずだと私は信じているわけです。それでこの斉藤さんとアップルの一連の裁判から何を学ぶべきか、このシリーズの第1週目でも申し上げたかもしれませんが、やはりまず3つを挙げたいと思います。1つ、特許というのは戦うために使える武器であるということ。一つ、戦い方はぜひこの本に書いてあるような形で戦えば、それは勝てると思います。三つ目、やはりここまでしないと勝てないということも事実です。特許を取れば、変な言い方かもしれませんが、車庫証明のように、車庫証明やってる方ごめんなさいね。車庫証明のように空欄を埋めて役所に届ければ、自分の技術が登録されて、その自分の技術は誰も使えないようになるんだというシンプルなものでは決してありません。発明というものは目に見えるものではなくて、手に取るものでもない、触れるものでもありません。文章の中でイメージするような抽象的な概念なわけです。だからどうしても A さんと B さんの言ってることが違ったり、場合によっては人の権利を侵害しているんだけれども、どうせ裁判なんか来ないだろうという確信犯もいるわけですので、特許を侵害する侵害しないというのは非常に微妙な判断が求められるわけです。その中で 今まで私は斉藤さんの例を引いて戦うべきだということをずっと申し上げてきたんですが、一方で個人発明家が成し得た発明、作った発明というものを大企業に渡すためのバトンゾーン、これをなんとか作れないだろうか、これをなんとか想像することができないだろうか、常々考えてきています。私の本には実際に私のクライアントで私がプロデュースした案件を一つ入れてあります。詳しい説明は省略しますけれども、それは非常にシンプルです。専用自主権、専用自主権というものなんです。ある金型屋さんの事例なんですけれども、大手企業に専用自主権を設定したことによって、金型の代金とそれからロイヤリティという、まあ、ダブルインカムを実現した実例です。これは非常にシンプルでありますが、割と世の中で使われていません。ぜひ本を読んでいただいて、あ、こういうものかというのを分かっていただけたらと思います。この専用自主権のいいところというのは、特許権者がいて個人発明家だとしましょう。大企業がいます。個人発明家が特許を取りました。その特許について大企業に専用自主権を設定します。専用自主権って何かというと、裁判もできるライセンスなんです。言いたいことは、個人発明家では裁判をすることは資金的に、まあ、人物金情報全ての面において非常に不利、できないに等しいぐらい難しいことです。一方大企業であればノウハウもあるし、資金力もある、もちろん看板もある、そのような中で戦いやすい状態にあるわけです。戦うとか戦わないかは別としても、やはり大企業が専用自主権という裁判もできるようなライセンスを持っているということは、第三者から見れば個人発明家だったら無視できるかもしれないけど、大企業だったら無視できないな、じゃあ侵害はやめておこうという意味で非常に予防的効果も高い、このようなライセンスがあるということをぜひ分かっていただきたいと思います。本を読まないまでも専用自主権というのをググっていただければ、こんなものかというのを理解していただけると思います。ぜひこのような制度があるということを改めて勉強していただいて活用していただきたいと思います。
新井先生に以前パクリ商標の本の解説をいただいたときに、日本の特許権はすごい少ないということをお伺いしまして、さっき新井先生は日本が特許立国になるということが必要だと、要は今回の裁判は、まあ、斉藤さんの裁判は特許立国にあんまり貢献してないんじゃないかという疑いを持ってたんですけれども、
はい、
裁判は、まあ、あまりいい効果をもたらさなかったんですけれども、新井先生のような専用自主権というものが活用されるになると、まあ、日本も特許立国になる道が近くなるということなんでしょうか。
はい、おっしゃったのは特許立国でもよいし、知財立国のことですね、はい、知財立国ですね、はい、そうですね。話を元に戻しますと、日本の特許裁判だいたい年間150件ぐらいです。中国は1万を超えてます。でアメリカは4000を超えている、まあ、これに比較した場合ですね、数が多いからいいとは言いませんけれども、あまりにも少ないですよね。これはどこに来てるかというと、勝てないからですね。損害賠償額が小さいからです。ということは発明をする意欲も削いでるかもしれない。もっともっとやはりお金になるという可能性があるのであれば、発明もっと発明をしてみようという呼び水、温床になるわけですので、そのお金にするためには時には裁判も必要になるので、もっと僕は訴訟件数は増えてもいいな、実は思っています。でちなみにこの150件のうちの裁判で原告、つまり権利者側が勝つ比率は2割でございます。たったの2割でございます。逆に言うと8割を負ける。そうなるとお金をかけて、まあ、自分で発明をした特許出願をしてなんとかっていうのはなかなか難しい問題だなと思います。だけれどこれは相手があるから裁判という喧嘩をするわけですが、そうですね、先生にご指摘いただいた専用自主権のようなライセンスの形で大企業とバトンを渡すことができるのであれば、訴訟件数を増やさずとも、場合によっては訴訟も必要かもしれませんが、訴訟件数を増やさずとも個人発明家の発明を大企業に作り上げてもらう、そして製品化につなげてもらうということになるのではないかと思います。
わかりました。専用実施権って私初めて耳にしたんですけども、そういううまい方法があるというのを聞いて少しホッとしました。
ちょっとだけ追加させてもらっていいですか、はい、この専用自主権というのはもう特許法第77条に書いてあるんですね。誰もが知ってるんです、特許を勉強すれば。その岡先生変な言ったらね、それなのに割と使われていないんですよ。それはなぜかというと、私が勉強した当時もそうだったんですが、まずライセンスには2種類あります。通常自主権というのと専用自主権です。通常自主権は六角先生も他の人も他の人も他の人も権利者である新井もみんなして使えるということが大前提になっています。専用自主権というのは預けた人だけしか使えなくなります。特許権者でさえも使えなくなるんですよ。 なんか一見して使い勝手悪いですよね。だって特権者も使えなくなっちゃうのっていうことになるわけです。それから同じ内容を一人にしかライセンスできません。 A さんも B さんも C さんもっていうわけにいかないわけです。通常実試験であれば A さんも B さんも C さんも同じ内容のライセンスができるんですが、専用実試験の場合は A さんにしか使えないライセンスできません。使い勝手が悪いと昔の教科書に書いてたんですよ。だったら広く浅くロイヤリティをもらえる通常実試験の方がいいよねというような内容のことが結構今の本にも書いてあるようですね。でそれって私たちもう私弁理士になって30年近くなりますけれども、いまだに若い最近受かった人たちもそういう考えを持ってます。弁理士もということは教科書まだはそういうことが書いてあるんだなっていうことなんですね。これって先入観念が邪魔をしてますね。いや専用実試験って使い勝手がいいんだよ、これこれこうで訴訟をやってもらえるとかね。で実際に私のプロデュースした案件はうまくいってますから、まあこのような形でぜひ固定観念を捨てて特許をもう一回見直してもらえればと思います。
はい、わかりました。温故知新ということ
はよく温故知新で、
はい、ということで今回は時間となりましたので、また次回はこの続きをお話しいただきたいと思います。荒井先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。